ヨハネによる福音書の3章を開いてください。ヨハネによる福音書の3章の、今朝は22節からですね、見て、いきたいと思っております。1節ずつ見ていきます。いつも聖書通読の学びですね、このヨハネのこの前は、21節までですね、この見ていきましたが、順番に今やっていますけれども、ヨハネを、まあ、普通朝は1節2節を取って、で午後にその全体のですね、このところを見ていくんですけども、今朝はですね、その午後にいつもやっているもの、この1節ずつ、この見ていくスタイルで、このやっていきます。まあ、おそらく来週もですね、この4章ちょっと長いので、午前中に前半、午後に後半というふうにしていくんじゃないかなと思いますけれども、まあ、前回ですね、イエス様が、エルサレムで印奇跡を、まあ、行われたのを見て、ニコデモが、まあ、やってきて、イエス様が神から来られた教師であるということを話したんですが、イエス様は新しく生まれなければ神の国に入ることさえできないということを語られたわけです。で、御霊によって生まれることの、神の霊によって生まれることが絶対に必要であるということを、見ました。でですね、イエスの名を信じる、この方の名を、このに信頼を寄せる、この方を信じることによる永遠の命ですね、永遠の命の約束が与えられているということを、この見ていきました。で、まあ、その時に、大事なのが、この新しく生まれるというのは上から生まれるという意味でもあるんですね。で、つまり天から与えられる命、この地上のものではなくて天から御霊によって与えられる、まあ、命なんだということです。まあ、これに少し関わってきます。天から来るものですね、これに、この続きですね、後半部分が、このバプテスマのヨハネが出てくる内容になっていますが、これまで、ヨハネによる福音書を見ていくと、交互に、このバプテスマのヨハネの証言があり、それからイエス様ご自身が来られて神を、まあ、証言されていくというかですね、この交互にあって、で今日がバプテスマのヨハネの最後になるかな、のところになって、で有名な言葉ですね、あの方は盛んになり私は劣れなければならないと、こう言われたんです、ね、言ったんですね。でこれ英語だともっと分かりやすくて、 He must increase, I must decrease っていうんですね。英語の方がすごくこうシンプルですね。彼が increase って分かります？この増すって意味ですね。増して私が decrease 減るっていうことなんです。だから彼が栄えて私は衰える、まあ、この日本語の通りですけれども、という彼が証言者として、この証人として自分は下がって衰えていく、小さくなっていかなければいけない、この中心的な場から下がらなきゃいけない、でキリストが、イエス様が引き上げられなければいけないということを語ったわけなんですね。で、ところで私たちが証とよく呼ぶこのクリスチャンの証ですね、まあ、これを聞くととても恵まれますね。先週も、何ですか、私がいなかった時に星野さんたちから聞いたんですけれども、2時半までね、なんかいろんなことを分かち合っていたということを聞きましたが、本当にこの、自分の、身に起こっているこのことをですね、この神がおられると、イエス様がおられるということを、この本当にこの証をして、それを聞いていくっていうのは、とても励まされるわけなんです。で、私たちは、このアメリカで宣教大会に出席しました。 まあ、それぞれ毎年ですね、宣教大会でいろんなこのスピーカーが呼ばれるんですけども、今年は初めてじゃないかな、このカルバリーチャペルの中で長年のことですね、宣教の地でもう本当に経験を積んでいる熟練した人たちがですね、この説教団に立って、もう主に証をしてくれました。その教えるっていうよりも証ですね。なんか宣教のテクニックとかそういう話じゃなくて、このいかに主が、大いなることを行ってくださったかということを話して、まあ、くれたわけなんですね。まあ、そういう話を聞くときに、いつも本当にイエス様の言葉を思い出したり、イエス様ご自身がこう見えてくるわけなんですね。ところがですね、教会でキリスト教の中でクリスチャンたちがやることによって、むしろ逆にイエス様の姿が見えなくなる時があります。何かというと、比較をしたり競争したりする時です。評価する時です。主の道具にしか過ぎないものをですね、比較したり評価する。例えば説教が良かった悪かったという比較ですね。賛美はどうであったとか、この人はあの人はこうみたいな、ああだこうだ言っているときにですね、イエス様が見えなくなります。なぜか、まあ、先ほど話した通りです。本当は衰えなければいけないこのしもべたちが引き上げられちゃってるんです。そうするとイエス様が見えなくなるんです。ですね。コリントにある教会が、まあ、その過ちに陥っていて、ある人たちは私はペテロにつく。で、ある人たちは私はパウロにつくと言って、一番ひどいのは私はキリストにつくって言ったんですね。キリストにつくっていいことじゃないですかって思うじゃないですか。これ意味わかります？キリストにつくっていうのは、他の人はみんな異端だってことです。キリストについてないってことでしょう。最悪ですよ。で、まだ分派っていうか、パウロ派とかペテロ派の方がまだね、この相手のことを認めてるんですけど、キリストにつくっていうのは最悪ですね。というふうにして、仲間割れを、まあ、して、まあ、いる中においてですね、この帰って見えなくなっていくという問題が起こります。なので、バプテスマのヨハネの姿勢から大切なこの証を立てるということについて学んでいくことができます。では22節を見てください。22節からまずは24節までお読みします。その後イエスは弟子たちとユダの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかった。先ほど話しましたように、3章の前半においてはイエス様はまだエルサレムにおられました。あの神殿の敷地のところでこの印を行われてですね、それで夜にニコデモがやってき、たんですね。そこからですね、場所を移したんですね。ユダヤの地、まあ、エルサレムもユダヤの地なんですけども、ここで言ってるユダヤの地というのはおそらくはこの水があるところでしかバプテスマができないので、あのヨルダン川の方に行ったんだと思うんですね。ヨルダン川の方がユダの荒野とも呼ばれますけれども、そこの方に、この行かれてですね、そして、そこでバプテスマを授けたとありますが、4章の2節を見ると、弟子たちが実際には具体的にはバプテスマを授けて、でもイエス様の権威の中で、イエス様が指導している中でこのバプテスマを授けていたわけなんですね。でヨハネ自身はサリムに近いアイノンって言ってます。でこれがどこの場所かあんまりわからないんですが、まあこのガリラヤ湖と死海の真ん中あたりで、まあ、シェケムっていうのはこっちの内陸ですね、からちょっとこう5キロ この東にあったところではないかと言われてますけれども、サリムっていうのはシャロムから来てるんですね。平和っていう言葉ですね。アイノンっていうのはこれヘブル語から来てるんですけども、この泉という、この意味があって、だから水が豊かであったというふうにこうヨハネが わざわざこう訳してるっていうか、この解釈してくれてるんですね。このバプテスマというふうに訳してますが、新改訳は例えば新共同訳って今なんて言うんだっけ、あれ新しいバージョンですよね。そこは洗礼と訳されてますね。けれども教会においてこの全身水に浸かる神霊と呼びますけれども、神ですね、これは浸かるの方ですね、神霊なのか、あるいはわずかに頭に振りかける適霊なのかということで、意見が分かれていますけれども、ここを読む限りどうでしょう、水が豊かになければできないわけなんです。つまり全身浸かることで、もともとバプテスマってこのなんか日本語ね言ってますけれども、浸かるというつけるとかそういう意味になりますので、これは基本神霊なんですね。まあでも例えば障害を持っていらっしゃる方とか、あれですね、ご高齢の方とか、水全身浸かれない人は、適齢にはもちろんしていいわけで、水の量は特に関係ないんですけども、でここで大事なのは、なんでイエス様と弟子たち一行がバプテスマを授けてるかっていう話なんです。ここが大事なんですね。でヨハネがバプテスマを授けているにもかかわらず、同じバプテスマをイエス様が授けていったわけなんです。一言で言うと移行期なんですね。今ここではイエス様が宣教の働きをするときに、イエス様がすごく気をつけていたことがあり、それがバプテスマのヨハネの宣教の連続延長だっていうことなんです。だからバプテスマのヨハネが悔い改めなさい、神の国が近づいたからと宣教をし始めました、解き始めて、イエス様も悔い改めなさい、神の国が近くなったからと全く同じ言葉で宣教を始めてったんです。イエス様が十字架につけられる最後の週で神殿の敷地におられた時に、宗教指導者たちがやってきて、何の権威によってこのことを行っているのかって言った時に、バプテスマのヨハネは天から来たのか人からなのか答えなさいとイエス様が逆質問されたわけです。なんでここで彼らは答えることができなかったかというと、バプテスマのヨハネを認めてしまうと、預言者だと認めてしまうと、そのままイエス様を認めなければいけなくなるからなんです。ぐらいイエス様はバプテスマのヨハネは人々から認められていて、神から来たことが認められていて、その中でイエス様が行われていたという、この移行していた、このイエス様はその延長であって、なぜかといったらイザヤ書にはっきりとこの主が来られるにあたって道備えをする者が来る、先んじて使わされる者が来るからね。でそれで主が来られるっていう予言があるんですね、マラキ書にもあります。その前もって伝える者がいて、それから主が来られるというのがあって、バプテスマのヨハネがそれであって、そして私が来たんだっていう、その続きなんだということなんですね。なので今この同じように、彼らとこのヨハネと同じようにイエス様がバプテスマを授け、その踏襲しているということなんですね。で24節で、使徒ヨハネが、このバプテスマのヨハネはまだ投獄されてなかったということを付け加えてるんですね。でこれヨハネによる福音書だけを読むと、実は あんまりわからない部分がある。なぜかというと、ヨハネによる福音書というのはずっと後に書かれているんです。90年代、紀元後のですね。他のは50年とか60年とかわからないけれども、そのくらい20、イエス様が実際にこのおられた、地上におられた時から20年後、30年後っていうぐらいなんですね。だから、かなりのブランクがあるんです。で、もうすでに人々の中では、こういうふうに知っていました。つまりバプテスマのヨハネが投獄されてからイエス様がガリラヤで宣教を行われたんだと、これ書いてますね。マルコにも書いてるし、マタイにも書いてます。なのでそこだけを読むと、なんかバプテスマのヨハネが何かをやっていて、これで投獄されたからスポーンとこう切れて、それでイエス様がポーンと現れて、でそれでこうやっていったっていうね、あのように見えるんですけれども、近くにいたヨハネは知ってるわけで、使徒ヨハネは知ってるんですよ。移行期があったということですね。でその移行期を、このあえてこの皆がまだ皆に知られてないことをですね、生き残り、まあ、生きた、まあ、ある意味で化石みたいな人ですよ。だってあの90年代でしょ、なんかあの今でもなんかあのなんていうかな、大将のこと知ってる人がなんか話してるみたいなもんだよね。あのなんかそんな感じで、こう話してる。でそれでこう投獄されてなかったということをあえてつけていて、でここからですね、私たちがこの移行期ってあるんだっていうことを知る必要がありますね。まあ、会社でもそうですね。引き継ぎどうですか。自分がポーンと辞めて新しい人がポーンと来るって感じですか。来ないでしょ。引き継ぎある、同じデスクのところに隣り合わせになってるかもしれないけれども、必ず同じ業務をする人がいるわけですよね。でこれは教会の神の働きにおける移行期というのもあって、例えばモーセの横にずっとヨシュアがいましたですね。そしてダビデはソロモンのためにこの神殿の材料を集めていくという作業をしました。そしてこの全てそういうもの、例えばパウロはテモテに教えていったですね、あります。でカルバリチャペルコスタメサでは、チャック・スミスが晩年説教をする回数が減ってたんですね。午前中だけ、まあ、今までは夕方も、ね、午前と晩のこれ2つの礼拝があったんですけれども、晩の方はもうこの違う人に任せ、ブライアン・ブロードソンに任せていって、まあ、彼は本当に最低限この日曜の朝っていうんですかというふうに、結構長い期間のこの移行期があったわけなんです。そういうような移行期の時に出てくる問題っていうのがあるんですね。でそれが25節と26節に、如実に出ています。ところでヨハネの弟子の何人かがあるユダヤ人と清めについて論争をした。彼らはヨハネのところに来ていった。先生、ヨルダンの川向こうで先生と一緒にいて、先生が明かしされたあの方がなんとバプテスマを授けておられます。そして皆があの方の方に行っていますと、このまあやきもちっていうか嫉妬したんですよ、妬んだんですよ、このヨハネの弟子たちがですね。このヨハネの弟子たちっていうのはこの一章にも出てきますけれども、アンデレがその一人ですよね。でアンデレの兄弟がペテロで、もしかしたらペテロもそうかもしれない。そしてあとはヨハネ自身、使徒ヨハネ自身ももしかしたらこのバプテスマのヨハネの弟子だったかもしれないとも言われてますけれども、要はそこでイエス様、この方が神の子羊だというふうに言ったから、イエス様の方にこの移動してったっていうか、ついていったわけですね。でこれがずっと起こっていってるわけです。でもヨハネ、バプテスマのヨハネの方にも、これ留まっている弟子たちもこのようにしていたんですね。でその時に清めについての論争が起こったっていうんですね。まあ、ユダヤ人の中でのこの論争っていうのが、まあ、私たちにはね、あまりにもこう馴染みがないっていうか、よくわからないっていうのがあると思うんですけども、結構清めっていうのはすごい大事で、まあ、今で言うとキリスト教会で言ったら、さっき言った洗礼の仕方とか、あとは聖餐式のやり方とかですね、もう教会史でもうね、すごいんですよ。長いこと議論がある。 どうでもいいんじゃないのっていう議論があるんですよ。例えば、さっき言った、神霊なのか敵霊なのかで、まあ、あと神霊でも、背中から入るのか、それとも頭でこうドボンと入るのかとかですね、延々と議論があったりするんですね。まあ、似たような議論がこのユダヤ教の中にもありまして、まあ、エッセネ派です。エッセネ派はいわゆるバプテスマっていうのをやってました。で、パリサイ派は洗いの清めっていうのがあるんです。でこれがどういうふうに、この清めて、この食事の前にこう清め、まあ、私たちはね、衛生上ね、この手を洗いなさいっていうふうになるわけですけれども、まあ、聖地旅行に行ったらですね、特にエルサレムのホテルでは、入り口のところにですね、ちゃんとこの、水洗いのところがあるんですね。で、そこで手を、まあ、洗わないでください。トイレで洗ってもいけます。洗面所で洗ってもいけますけど、そこはですね、ユダヤ教の正統派の人たちが、この食事をする前に、この洗うんですね。で、これはもう本当にパリサイ派の伝統です。ですね。で、こういうことを議論していたんでしょう。そして、イエス様もバプテスマをやっていたわけで、なんであなたたちはやる必要があるのみたいなね、けしかけた人がいると思うんですよ。多分、想像するに。で、それで、なんかこう、自分はもうヨハネのこと好きだから、師匠のこと好きだから、もうちょっとこう怒ってきたんだよね。先生って言ってます。でこの役の先生がね、僕あんまり好きじゃないんですよね。日本の文化の中でいる指定制度があるので、そこで先生という言葉を使ってますけど、ラビなんです。これ、ね、ラビですね。でこの、でもね、ヨハネに使ってるってちょっと変なんですよ。ヨハネってもう見ても似つかぬラビっていうか、このラビって言ったらもうなんかそのイエス様も、まあ、その格好してたと思うんですけども、彼はラクダのね、毛皮っていうか、毛衣っていうんですかね、もうなんかいかにもなんか野生的な人ですよね。なんで、あんまりなんかそういう、あれが、まあでもね、今ここでは、もうたっとんで言ってんですよ。で、先生が明かしされたあの方ってね、これ日本語だってあの方じゃないですか。あの人って訳してもいいんですよ。彼が見て、かなり牽制してんだよね、このイエス様のこと。牽制してる。で同じことやってますよと、あなたと。とで、あっちの方に人々が行っちゃってますよと。まあ、今の日本の教会の用語を使わせてもらうと、羊泥棒ですよって言ってるんだよね。で本人はそんなこと思ってないんだけど、その弟子たちが熱心であるがゆえにそう言ってるんですね。で聖書の中にこれ出てくるんです。主に用いられている器がですね、まあ、こう競争とか比較の対象にされてまあいくことがあります。イスラエルがアラノの旅をまあしていた時に笛を鳴らして来たんですね、いつもの通り。でモーセがもう担いきれませんって言って泣き言を神様に言ったら、神様がなんとイスラエルの長老を70人選んで、そしてこの会見の天幕のところに連れてきなさいと。そしたらモーセに与えられている、モーセの霊って書いてますけど、モーセのに与えられている神の霊ですね、の一部を彼らに分け与えるってここに言ったんです。で連れてこられたんです。そしたら彼らが予言を始めました。でもすぐに止んでですね。ところがですね、70人のうち2人がですね、来てなかった、召集かけたのに来てなかったんですよ。で自分の天幕のところで、テントのところで宿営で予言を始めたんです。だからね、もうヨシュアがね、怒っちゃって、こう言ってますね、民数記の11章の28節で、若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアは答えていった、我が主モーセよ、彼らを辞めさせてください、ね、モーセはどうだったか、ああこれはまずいって言ったんじゃなくて逆ですね、あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか、主の民が皆預言者となり、主が彼らの上にご自分の霊を与えられると良いのですと。で私たちは時にですね、神様の恵みが豊かに与えられていく時に、まあ、ここでもそうですね、70人にこの霊が与えられて預言を行ったわけですけれども、しばしばその用いられている器以上にですね、器、間違えた、それしばしば用いられている器を必要以上に守ろうとしてしまうんです。その豊かさをできもしないのに制限しようとしたんですね。自分たちの理解の中に。 その妬みによって制限していくんです。もう典型的な例はユダヤ人の指導者たちですね。イエス様が恵みと誠に満ちておられて、その恵みの技を行われていったにもかかわらず、彼らの体制が、まあ、結局壊されることを恐れて妬んで、それでイエス様を十字架につけたわけなんですね。でパウロは、コリントにいる人たちに対してこれを妬み、肉の行いだよっていうことを言ってます。まあ、先ほど言ったようにこのペテロとかパウロとかにつくとか分派っていうんですか、仲間で起こしていたので、第一コリントの3章の3節からお読みしますね。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。ある人は私はパウロにつくといい、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。ただの人って意味わかります？あの世の中であるじゃない、世の中の人、ね、ただの人、全然クリスチャンじゃなくて他のところでやってるのと全く変わらないじゃないかと。アポロとは何なのでしょうか。パウロとは何なのでしょうか。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神ですと。だから、なんていうのかな、ナンセンスってね、日本英語なんだろうね、ナンセンスって何て訳せばいいかな、無意味なんだよね、愚かなんですよね。その比較したりどっちにつくかっていうことは、神に用いられた奉仕者でしかない。自分たちのために神がそれぞれの奉仕者を用いられたのであって、成長させてくださるのは神なんだよとこう言ってるわけです。神が全てのことをしてくださいます。そこで27節なんです。ヨハネは答えた。人は天から与えられるのでなければ何も受けることができません。私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのですと私が言ったことは、あなた方自身が証ししてくれます。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳をかけ傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんと。ここの一つ一つの言葉すごい大事なんですね。27節で天から与えられるのでなければ何も受けることができないって言ってるんですね。これ言い換えたら、神から与えられるのでなければ、天から与えられるのでなければ何事もできないよって。だって今ヨハネの弟子たちがね、何とかして自分たちから人が去っていくのを阻止しようと努力したわけですよ。けれども人が何とかやりくりして神がの働きをなんか操作することなんてできないんですよ。天から与えられるのでなければ人は受け取ることができないんです。で28節では、自分がキリストではなくてキリストが来られる前に私を使わしたと。あなた方がその話をずっと聞いていたではないかってこう言うんですね。妬みに駆られるとですね、こう明確に言ったことをさえも忘れるっていうか、無視するっていうか、なかったことのようにみなしていくわけですね。今思い起こさせたわけです。そして29節では、彼の思いを、ヨハネの思いをですね、深く言い表しています。花婿の友人ですと言ってるんですね。聖書にはイスラエルは、主の花嫁というか、この妻としてね、書かれている箇所が非常にたくさんあります。そして主ご自身が夫であると。そして、新約聖書に入ると教会が花嫁であり、イエス様が花婿として、そして、イエス様が戻ってこられるのを花婿が花嫁を引き取るために戻ってこられるということで書いてあります。でヨハネはですね、バプテスマのヨハネは友人なんですね。友人って何を喜びにするでしょうか。花婿の友人、自分が結婚式の時に前に出ていくことでしょうか。やばいっすよね。結婚式ぶち壊しますよ。 花婿のことをこの友人の友情があり友愛があり、彼が中心に来ることを一番喜んでいるわけです。まあ、私は結婚式で式式もしたことありますし、また普通に結婚式参加したこともありますけれども、まあ、この前ね、まあ、静岡の方に行って結婚式参加しましたけど、奉仕がなくてこうなんかね、なんか参加するだけってなんか変な気分なんです。なんかやっぱりなんかワーカホリックになってなんかね、なんか奉仕しなきゃいけないんじゃないかなとか、そわそわそわしたんですけど、何もしなくていいんですね。で、まあ花婿が出てきて、まあ、花婿になる人って言った方がいいかもしれない。この花婿が出てきて、そして花嫁が出てきて、新郎新婦が出てきて、で彼らが祝福されることを、また結婚することを、まあ、私は見ている役ですね。証人ですからですね。結婚式の意味って皆さん分かりますね。キリスト教のあれ、証人になってるんですね、皆さんがね。でこの人はだから一人で勝手に結婚したっていうんじゃなくて、神の前なんだけども他の人たちもいて、確かにそうですよっていう証人になってるわけなんです。でバプテスマもそうです。バプテスマも 水でこのイエス様を確かに信じ、クリスチャンになったっていうことを証人になってるんですね、他の人たちが。で一人でバプテスマをババッとかって受けても全く意味がありません。他の人たちがいるからこそ本当にバプテスマの意味があるわけですね。でここでもその証人として喜んでると、あの喜びだって言ってるんですね、このヨハネは。だからイエス様のところに人々が行くのを見て妬んでいる弟子たちがいたけども、全然意味がなくてですね、私はとても嬉しいよとこういうふうに言っているわけです。だからヨハネがいつも注目された時に嫌がっていたのを思い出せますか。あなたは誰ですかっていうふうにエルサレムからわざわざやってきた時に、いや私はキリストじゃないってきっぱりと言って、そしてもう自分じゃなくてイエス様の話だけしたかったんですよ。覚えてますよね。でそういうみんながヨハネの方に集まってきて、ヨハネがキリストではなく、すごい人気のあるすごいこういうザ預言者というか、このエリアみたいな預言者だったので、みんなが集まってきてこうフィーバーしてたっていうか、でそういうのを彼は冷却させてったんです。どんどん冷却、冷やしてったっていうかね。でここで思い出すのがダビデの友人のヨナタンです。ダビデに主が共におられました。なのでペリシテ人と戦ったらことごとく勝利をしました。でサウルが妬んだんで、主君サウルが妬みました。でこれがまあ先ほどから話してる神の恵みをですね制限しようとする、これ妬んでね、で殺そうとまでしましたが、なんとサウルの息子ですよ、ヨナタンは。そのヨナタンがダビデがゴリアテをやっつけた後にですね、彼のことを自分自身のように愛したって書いてあります。これ友として。でこの街灯ですね、あとは鎧、兜とか弓とか、あとなんだろう、帯までもですね、剣までも彼に与えたんです。でこれ何を意味するかって言ったら、あなたがイスラエルの王になりますよってことを意味してるわけです。サウル家の後継ぎはヨナタンだったんです。だからヨナタンが王子であって、ヨナタンがサウル王朝をですね受け継ぐはずだったのにもかかわらず、神がダビデを王として選んでいるということを彼は分かったんですね。直感で御霊によって分かったんです。なのでそのままダビデにそれを与え、ダビデが栄えることを彼は一番喜びにしていました。とても似てますね。これが友人としての、喜びです。ダビデを愛しているがゆえに、ダビデが栄えていくことを彼は喜んでいったんですね。それで30節で、あの方は盛んになり衰えなければいけないということですね。まず栄える方を考えてみたいと思うんですけれども、 ヨハネ、バプテスマのヨハネはイエス様が高められることを願っていて、だからイエス様が近づいてきたときに、一章の29節で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊ってこう言ったんですね。世の罪を取り除く神の子羊だと。この方が生贄として十字架につけられることによって、私たちの罪が取り除かれますよと。こう言ったんです。そして、この方が神の子であることを証ししているのですと。この方が神が人となられた方なんですと。いうことを証ししていたわけなんですね。パウロがローマで投獄されているときに、まあ、何通かの手紙を書きましたが、コロサイ書も書いたし、あとエペソ書も書いたし、であとピリピ書も書いています。でパウロが投獄されたということで、この迫害の中でも本当に述べイエス様を述べ伝えていかなければいけないと、この熱心になっていった人たちもいた一方でですね、一章の17節を見ますと、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながれている私たちをさらに苦しめるつもりなのですと。なんと、パウロを貶めながら、福音を伝えていた人たちもいたっていうんですね。で僕が、ね、こう、他のところで、この、僕の、福音を伝えながら僕の批判もするって一緒にね、セットで。たらもう腹立って腹立ってしょうがないですよ。でもパウロは気にしませんでした。18節で、しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ、真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。すっげえ。イエス様のイエス様が述べ伝えられていると、この見方です。それが喜びになってたんです。さっきのバプテスマのヨハネと同じですよ。イエス様がの名が広げられている、伝えられている、信じられていく、このことが第一になってたんです。この視点を見逃さなかったんです。偉いですね。こうそうでありたいし。で、この衰えるっていうところを見ていきましょう。パウロはこの割礼派の人たちのことをね、ガラテヤ書でかなり論難したっていうの、難しい言葉分かります？論爆し、このなじったっていう感じですね。論難しましたが。で、それに対して、このガラテヤ書の6章の14節で、しかし私には、私たちの主、イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはならないと。で、私は世に対して十字架につけられてるって。つけられた身なんだよと。こういうふうに言っているわけなんです。で、自分のことを、または他の人の誰かのことを引き上げていく。ですね。そういう時って何が起こってるかって言ったら、何かこの人はキリスト者として、まあ、神のしもべとして到達した人だ、みたいなね。そのような見方をするわけです。なんかあたかも十字架を卒業したかのような。で、私たちが何か、自分が至らないっていうことを感じているときに、ああ、まだ私はクリスチャンとしてきちんとできていないっていうふうに思うし、感じるし、言ったりしますね。で、そのときに裏返して考えてみてください。じゃあ、できたとしたらどうなるんですかって。きちんとした、その自分が定義している、それこそやばいなと思いますよ。でも事実 そう思っている時にやばくなるし、さっき言った教会に混乱が起こったりとか競争が起こったりとか妬み争いが起こるんですよ。私たちは十字架から卒業することはないです。絶えず今自分が生きているのは神の憐れみによって恵みによって、そして自分が生きているのではなくてキリストが自分のうちに生きておられて、そしてこのガラティア書こう手前を見るとね、私を愛して命を捨てるこの愛された方を信じる信仰によって生きていると書いてあります。いつも十字架に引き寄せられて、いつまでも十字架のところに私たちはいて、いや卒業するときあるでしょう。だって天国に行ったら神の新しいエルサレムに入ったら完璧になるでしょって、ね、もう栄光の体を受けて、ね、新しくなって、いいじゃんその時にはって、そんな話したらね、じゃあイエス様そこから押し出していいの、もういらなくなったんだ、イエス様ってじゃあ自分が完全になる時までに必要な人たちだったんだ、人の 人なんだって、ブーでしょ。見てくださいよ、天のエルサレム、誰が中心ですか。神と子羊の溝があるんで、そこから水が流れてるんですよ。そしてこの周りでこの木が、命の木が生えていて、その葉によって私たちは癒され続けて、その実を食べるって書いてるんですよ。子羊って書いてるんです、子羊。いつまでも十字架、永遠ですよ。いつまでも十字架の元にいる。だから私は十字架につけられているということで、イエス様はブドウ、ご自身をブドウの幹に例え、そしてあなた方は枝ですって言ったんです。でその時に、私を離れてはあなた方は何もすることができないのですと言いました。何もすることができないんですよ、何もすることができないんです。でこれを知るまで時間がかかります。私たちは自分が何かできることがないかなと探していて、でもちろん私たちは自分に与えられている神様からの賜物と財産などを自分自身を主に捧げることはいつも良いことです。で私たちが主に捧げるにあたって知っていくことがあります。いかに自分が無力なのか、自分が神との恵みと憐れみなしには何一つできないこと、できないんだということを悟らないと、自分を盛んにすることがあっても衰えさせることはできません。そしてイエス様が盛んになることはありません。イエス様に捧げているつもりが自分がイエス様を阻んでるんですね。イエス様の栄光がちょうどイエス様がパーンと光ってる時に、自分がそのイエス様の前に出て、私ですとかってやって見えなくさせていくんですよ。ある時に他の教会から来て間もなくの人が私に尋ねたんですね。何か奉仕しましょうか。でちょうど私が新しい信者の学びを行った後でですね、多分それも私ができますよっていうことを言いたかったんだと思うんですね。でも私は、いえいえ大丈夫ですと、まだね、ここの周りにいる、方々と、この交わってくださいって、今これが大事ですってこう言ったんですね。そしたらその日から来なくなりました、その後から。で後から聞いたら怒ってたはずです。どんなに正しい知識があっても、聖書が語られたとしてもですね、私が何かできるものがありますよって言っていたら、いつまでもその人を通してキリストを見ることはできません。衰えなきゃいけないんです。ディクリースって言ってもね、こう減じなきゃいけないっていうか、なくなっていかなきゃいけないんです。で31節からは、使徒ヨハネの仲介になる、あるいはね、これバプテスマのヨハネが続けて話してるのかもしれないんですけども、これ、見方によってどっちかなっていう感じなんですが、新改訳の中においてはこの、使徒ヨハネの仲介っぽくね、このなってますけれども、 今度はキリストご自身が父なる神を証しすると、このバプテスマのヨハネの役割が終わって、そして父なる神ご自身が証しされるっていう話、間違ったイエス様ご自身が証しされるっていうことですね。30節、上から来られる方は全てのものの上におられる、地から出るものは地に属し地のことを話す、天から来られる方は全てのものの上におられる、この方は見たことを聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は神が真実であると認める印を押したのである。バプテスマのヨハネをしておさえですね、イエス様には到底お呼びもつかないということをここで詳しく話しているんですね。上から来られた方なんです。上から来られたんです。地に属する者はいつまでも地のことしか、地上のことしか話せないんです。これ本当に理解してください。これね、物理的にも考えてください。皆さん上に行ったことありますか？宇宙、いや宇宙よりもこれ上ですよ。ピュまあ今衛星に乗っかってね、ピュッとかって乗っかって、なんかあの宇宙の彼方にね。でも第三の天と呼ばれてますからね、あのそんな次元じゃないですよ。無理でしょ。なんだけどクリスチャンも時々間違ってなんかできると思っちゃうんですよ。上から与えられるのでなければ何もできないんです。一方的なんです。すべてのものの上と書いてあります。でこれが地上の権威もあるでしょう、ね、たくさんあるでしょう、いろんな権威が、まあ、このいわゆる政治の権利もあるし、権威もあるし、いろんな意味での権威が、まあ、伝統もあるしね。あとね、ここで大事なのは、目に見える権威のみならず、目に見えないところにある空中における権威もここで考えられています。私たちね、この科学のね、万能というふうに勘違いしている時代に生きているので、目に見えない世界っていうのを無視しがちです。以前は結構僕、例えばなんか心霊現象みたいなのね、ああいうの聞くと、ああ、これは、危ないとかね、あれやな、うわーとかってやってたんですけれども、まあ、クリスチャンになってから間もなくしてね。でもね、聖書を読むと、そういう中間にあるような世界っていうのをしっかり書いてるんですね。で、それがね、権威とか主権とかっていろいろ呼ばれてて、エペソの1章の20節から21節にこう書いてあります。この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世でだけなくて、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に置かれましたって、この支配、権威、権力、主権というのは、これが目に見えない、この権威とか支配とか、だから天使的なものですね。このそういうものも、神の子らとも聖書に書いてますけれども、こういうものの名よりもはるかに上のところにってことです。だ、天においても地においても一切の権威が私与えられていると、この大宣教命令の時にイエス様お方になって、これ天においてもっていうところですね。すべてのものの上にイエス様がおられて、でこの方が証しされるということなんですね。32節を見ると、神が使わした方が、見たことと聞いたことを明かしされるって言うんです。この方は見たこと聞いたことなんです。で、他にも預言者がいて、バプテスマのヨハネもそうだし、こう、パッと語られるときあるわけですよね。で、モーセなんか一番それが近しくて、顔と顔を合わせてとまで書いてありますけれども、でも実際にはモーセは、あなたの栄光を見たいって言ったときに、いや、できないと。まあ、死んでしまうからね。だから後ろ姿だけだって言って、やっぱりモーセをしてをさえちょっとしか見れなかったんです。ところがイエス様は通過なんですよ。父の懐におられた独り子の神なんです。だから見たこと聞いたことを話してるんです。で、誰も受け入れないって書いてます。これスパーッとはっきり言うんだよね。でこれその通りなんですよ。考えてみてください。すべてのものの上におられる方の話聞いたとかなんだかって言っても、地上の人は母じゃないですか。まあ映画とかでよくあるじゃない、このなんかわかんないけどさ、古代からわかんないよ、なんか戦国時代からさ、パーンとかって映ってきてさ、そしてこうやってきて、そしていろいろ話したってさ、誰だって信じないじゃないですか。戦国時代どころじゃないですよこれ。 永遠の昔からおられる方がパーンとこうやってやってきて話したところで、はあじゃないですか。けれどもその証を受け入れた者が神が信じて認める意義をおっしゃるのであると。これ聖霊の働きなんですね。で、私たちが神を信じるっていう、受け入れる、イエス様を信じることによって神 を知るとか受け入れるっていうのは聖霊の働き、御霊の働きでなきゃできない。パウロは第一コリントの2章の14節で、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません、それらはその人には愚かなことであり理解することができないのですと。しかし御霊に属することは御霊によって判断するっていうふうに書いてあるんです。できないよ、でも御霊によってできるよと。で、ここで印を押すって、これ御霊がその印であるってね、このエペソ書にも書いてあるし、コリントの第2にも書いてありますけれども、こうなんか反抗すみたいな感じですね。で、神が使わした方は神の言葉を語られる、神が御霊を限りなくお与えになるからであると。預言者も神から使わされてました。で、神から使わされて予言をするときに、御霊のいくらかが与えられて、その働きのいくらかが与えられて行ってるんですよ。で、それとこの使徒ヨハネはね、その限りなくっていう言葉をつけて、比較させてるっていうんです。イエス様の場合はリミットがないんですよ。もう御霊の無限大のその、それが全て与えられて、お語りになっていたんですね。まず第一にあそこでバプテスマを受けられて、この、水のバプテスマをバプテスマのヨハネから受けられて、聖霊がこのあそこで下ってですね、そして聖霊に満たされてですね、そして信じる者にもこのバプテスマ、聖霊のバプテスマを授ける方でもあります。そして、35節、父は御子を愛しておられ、その手にすべてお与えになった。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることなく、神の怒りがその上にとどまるとありますが、このイエス様ですね、いいですか、大事なのは、イエス様が証言されるときに、父に使わされたことを語られるときにですね、愛の関係から出ているということなんです。私たちは神が愛してるとか、ね、世を愛してるって話よく聞くて、そこばっかり考えちゃうんですね。でもそこが主体じゃないんです。まず中心があるんです。家族でもそうでしょ。まず夫と妻の愛があるわけでしょ。夫と妻の愛があるから子供があるんですよ。で、子供を愛してるけれども、そこら辺にいる子供を愛するってことも、それはそうですよ。でもみんな平等に愛しましょうってありえないでしょ。いや、人類みんな平等、アホかじゃん。自分の子供が例えば怪我してなんか交通事故になったら、自分が交通事故で死んでも犠牲になっても助けるじゃないですか。そして他の子供たちじゃないですか。で、同じですよ。まず父と子の愛なんです。そこから出てるんです。父はこの方を、イエス様を、御子をこよなく愛されて、全てのものを任されたんです。愛してる子任せるでしょ、全部。そしてこのイエス様は御子として父を敬い愛するがゆえに、父が言われたことしか言わないし、やりなさいって行いなさいって言われたことしか行わなかったし、父から離れては何も行わなかったんです。だから一致してんですよ。なんかね、三位一体とか、ほらもう新しい信者学びもやるけれどもさ、三位一体って一体何なんでしょう。クッククックってきてきてきてきてきてきてきてきてきて、あれ分かんない、分かんない。あれ愛の関係で一致してるんですよ。愛し合ってるから一つになってるんです。で、そこから出てくる神の言葉であって、そして御子を信じる者、この方を信じるから命があるんです。この方にあって命があるんです。コロサイ書の3章の3節に、あなた方はすでに死んでいて、皆さん信じてます？北斗の拳出てくるでしょ、
お前はもう死んでいる。
急になんか予定になっちゃって申し訳ないんですけど、生かさないでください。皆さん、
僕はクリスチャンとしてちょっと
できてないままにしててください。御子を信じる者、この方に会って生きるんですよ。自分は死んでるんです。で、あなたの命はキリストと共に神のうちに隠されてるって書いてます。で、もう信じてない者はすでに神の怒りがとどまっています。で、将来にも神の怒りがあります。 現れますが、ここで大事なのは永遠の命もそうですけれども、将来に永遠の命が約束与えられてますよ。でも今も与えられていて、そして神の怒りもとどまっていると。今ですね、信じてなかったら。でそれは命から離れている状態、この前勉強しましたね、闇の中にいて闇を愛していて光のところに来ないっていう、このフェイクの中に、偽りの中に生きなければいけないこと自体がもう裁きですね、うん、ということであります。ということで、これからイエス様ご自身の神の証を4章以降で見ていくことになりますが、私たちはやめましょう。比較したり引き上げたり、自分を引き上げたりですね、あとは評価したり、自分自身も含めてですね、そういう地に属することをやめ、自分たちは亡くなっていき衰えて、イエス様がを証ししていく、イエス様を栄えさせていくということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このあなたの素晴らしい御言葉を感謝します。あなたの証を立てていきたい。聖霊をどうぞ送ってください。私たちを満たしてください。そして私の証人となりますと、イエス様は弟子たちに言われました。よろしくお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。